キリスト教で国というのは一つの重要概念であります。主の祈りの中にも御国が来ますようにと祈りますし、それから福音書を読めばすぐ分かりますけれども、神の国や天国、この国が救いである、そのように語っているからですね。聖書を信じるキリスト教において国というのは非常に大切な概念である。ただし現代の私たちが普通に国と聞いたとき、まず思い浮かべるのは多分地図の上でね、こう描かれている、日本であれば島国で、南北にも東西にもやや長い弓なりになっているこう地形のものかと思うのです。時々私英語使ってすいませんけれども、まあ、英語の方が説明しやすいので、ただそのようにこう地図の上で表される国は英語で言えばランドです。その土地の形、ただ英語で主の祈りを唱えるときに、御国、まあ神様のっていうことであなたの your の古い形の在を使いますけど、在キングダムが来ますようにと祈るわけですね。ですからその主の祈りの中で、口にされている国はランドではなくキングダムである。で当然そのキングダムの中にはキングがいるわけです。王様であり、その国を治めるものですね、支配するもの。聖書で国と言われたとき、どういう形をしている国かとかではなくて、そこでどういう政治が行われているか、どういう統治がなされているかということが重要なんです。まあ学問でいうところの国家の3要素は領土、人民、権力、この3つが、まあ、国を成り立たせる要素であると言われている。で、聖書が言う時の国はその中でも権力、これがまず想定されているということ。キングダムの中のキングがその国をどう治めているか、そのことに最大の関心を払っているのです。主の祈りの一番最後、章詠ですね。そこでも国と力と栄とは限りなくあなたのものです。神様のものです。この国を治める方に賛美を捧げるわけですけれども、国や王様の栄光は当然としても、真ん中に出てくる力ですね。これも時代によって漢字の表記が多少ばらつきがあるんですけれども、単なる力だけじゃなくて、権力の権、一文字で力と読ませる、そういう読みもあるわけですね。ですからともかくこの聖書の国というとき、そこでどういうことが行われるか、王様によってどういうことがなされるかということが一番大事である。先ほど言ったように聖書において天国は私たちの救いを指す言葉ですけれども、じゃあ私たちが天国のことを思い浮かべるときも、そこは一体どういうところなんだ。多分国に対して形をまず見ようとする、私たちが外から観察できるようなところを求めがちかもしれません。天国に行ったら私たちはどういう姿を取るのか、そこで私たちは何をするのか、そんなことをさまざま思い浮かべるかもしれませんけれども、しかしそれについてあまりはっきりした答えを聖書は教えてくれないんですね。 パウロの手紙の中や、それこそ最後の黙示録に、人が死んで、またさらにその後に復活して、神の国に入れられるっていうことはどういうことなのか、そういうことをこう語っている部分は確かにありますけれども、まあ、普段私たちが生活しているような形でその言葉を受け止めることはなかなか難しい。それはまあ誰も見たことがない世界であり、ある意味私たちが想像力も広げながらでないとその言葉を受け止めることができないです。パウロが書いたテサロニケの信徒への手紙の1の中に、まあ復活するときですね、ラッパで目覚めるというふうに書かれている。ですからもちろんあのラッパの音が鳴り響いて、私たちは死の眠りから、あるいは使徒信条の中でも言われていますけれども、その時私たちがまだ生きている時であれば、直ちに何かしらそこからこう神様の前に連れ出されるわけです。その時にトランペットやトロンボーンのような、まあ、ラッパの音がすると、もちろん想像していても構いはしませんよ。ただ本当に金管楽器の音が鳴るかどうかは、これは何とも言えない。で、ラッパの音、そう聞いたら私たちが思い浮かべることが多分いろいろあるはずです。聖書は時に例えを用いてしか語らないことがある。私たちはラッパの音を聞く。確かにそのまんまのことが起こるのかもしれませんけど、ラッパが鳴り響いた時に一つ私たちに起こることは目覚めです。今日いるからあれなんですけど、うちの子が吹奏楽部にいた時に、まあ、クラリネットを担当していた。ラッパとは違う木管楽器ですね。で、まあ、中学の吹奏楽部の先生が一人一曲何かソロでやるっていう企画があったんで、まあ、うちの子はディズニーの曲の中の、ある映画のね、子守歌をクラリネットで吹いたんです。で、これはなかなかいいチョイスだったなと思っている。で、吹奏楽部でトランペットやトロンボン、ホルンなどもね、いますけれども、まあ、中学生ですからディズニーの曲を選ぶ子も多いわけです。ただラッパで子守歌を吹こうと思っても、それはネタコを起こすことになりますよね。あの響きっていうものの意味合いを私たちはそういうふうに当然もう身に染みて感じ取ることがあるわけでしょう。ラッパの音が鳴り響くということは、一つには目覚めの音がする。そこで私たちはきっと目覚めるのだ。鶏が時を告げるのと同じように、ラッパの音ということは目覚めを意味する。それともう一つ、まあ、今のご時世の中ではなかなかちょっと言いにくいところがありますけど、ラッパは進軍の印ですね。争いが起こった時、時の声を上げて勇ましく勝利に向かって走り出す、その戦いの開始を告げる勇ましい音がラッパの音である。復活の時にラッパの音を聞く、それはただ本当に言葉通りの金管楽器の音がするというだけではない。ラッパからイメージされる言葉で伝えたいことがある。聖書はそういうふうにこう語る要素があるわけです。で、この一番大元をしたのは何よりもイエス様。イエス様は多くの例え話を語られた。で、その例え話の大半は神の国はこのようなものであると言われるわけです。で、例え話っていうと私たちは普段何か難しいことをもっと分かりやすくね、説明するために例え話を使うんだと考えます。 で、それは一つには間違いではない。ただイエス様がなぜ例え話を語られたのかといったら、分かりやすくするためではない、むしろ逆に分からないままにするため。それはイエス様ご自身が説明している。例え話と一緒に聞く耳のあるものは聞きなさいと言われた。で、これは裏を返せば、聞く耳がなければ聞き取ることができない。そのことをはっきりと、彼らは見るには見るが認めず、聞くには聞くが理解せず、こうして立ち返って許されることがないようになるとも言われるわけです。ただその一方で弟子たちに向けては、あなた方には神の国の秘密が打ち明けられていると言われている。神様の国は今の私たちが観察して、それを測って私たちが理解できるようなものではない。神様がその国をどう治めておられるのか、それは今日の詩編に語られていたように、恵み深いものであることは決して間違いがありません。神様を頼ってきた者たちをないがしろにせず、神様はどんな人でも救ってくださる、それは確かであります。けれども神様が本当にご自身の身元に集められた人々、その人々が形作る国において、神様がどういう政治を行うか、そのことは私たちに全てを計り知ることができないところがある。それで神様は、イエス様も神の国を語るとき、謎を謎のまま、神秘を神秘のまま保つため、人間が手垢をつけて人間が理解できる小さな神の国にするのではなく、神の国を従前に保ったまま、それを語り伝えるために例えを語った。ただ畑にまかれた作物が何十倍にも、時には百倍にも育つ、人が気づかないうちに、眠っている間にでも畑の植物が育っていく、あるいはわずかな酵母が入れられたパン生地が知らぬ間に膨らんでいる、これらの例えで一貫して同じイメージが語られていることは私たちに受け止めることができるでしょう。すなわち神の国は増え、広がる、大きくなる、そのことは間違いなくイエス様の例えから私たちも聞き取ることができます。それがどのような形で大きくなるものなのか、さらに聖書を通して私たち聞き取っていきたいと願うのです。旧約の古い昔から、神様が支配されるということを聖書の信仰者たちは憧れ続けてきました。その昔、イスラエルの人々がエジプトにいたとき、彼らは奴隷としてエジプトの王様ファラオの支配下にいました。そこで労働力を搾取され、うめき苦しみうめく声を上げていたわけですね。それを見聞きして神様はイスラエルの人々をファラオの支配下から救い出し、神様を礼拝する、神様ご自身の支配のもとに導き出されたわけであります。その後、アレノの旅を経て、先祖アブラハムに与えられた約束の地に入ります。そしてイスラエルの国が王様を立てて建国される。アレノの旅をしている間、神様が見えざる見てを持って、神様は確かに見えないけれども天から力をイスラエルにお与えになった。 ですから何もない砂漠、とどまることができない土地がない、王国のような土地がないところであったけれども、そこでイスラエルの人々は神様が見えないけれども私たちを守り導いていてくれるという支配を信じていったわけです。王国が成立した後はその国の王様が神様の支配を代行する、神の代行者として王様のことを理解していくようになりました。多少の軌道修正がイスラエルの中でも加えられたわけであります。ですがバビロン帝国によってその王国が地上から滅んだ後には、再び神様の支配が自分たちに下ることをユダヤの人々は祈り続けているのであります。それは新約の時代にも継続していました。少し有能な王様が出てきたり、目新しい預言者などが生まれてくると、ひょっとしたらこの人物が神の国をユダヤの私たちに与えてくれるのではないか、そういう期待を人々は繰り返し王やさまざまな活動家に寄せていったわけでありますね。イエス様に向けてもそうした期待は寄せられておりました。ただしイエス様自身が実現されようとしたのは、決してこの世の信仰者の望みをただその通りに叶えるというものではありません。むしろ天において古から変わらず神様が支配されるその支配、地上にももたらそうとされたのがイエス様のなさったことであります。イエス様が地上で教えを述べ伝え始められたとき、マルコによる福音書1章15節では、神の国は近づいた宣言されています。イエス様が地上で働かれることによって神の国は近づいた。で、以前にもお伝えしたことがありますけれども、この時神の国は確かに世に到来したかのように見えるのですけれども、ただ必ずしもこの世に密着はなかなかうまくできていない。イエス様がこの世に来られることによって、確かに天の国と地の間に結びつきが生まれた。イエス様の活動によってこの二つの世界が確かに接したところはあるけど、ただ時間が経てばこの結びつきがさらに強くなっていくという安直なものでは決してないこの辺、神の国がいかに地上に実現するか、キリスト教の中でも教派によってだいぶ理解の違いがあったりします。で、どうしても別に悪く言うつもりはあんまりないんですけど、私たちローマカトリック教会に抵抗して生まれてきた教会なので、ところどころでやっぱり対抗する意見をどうしても口にしなきゃいけないところがあったりするんですよね。ローマカトリック教会の教えっていうのは、ただ一方では分かりやすいところがあります。神の国は教会において飛び地しているんです。ですから、礼拝堂のことをローマカトリック教会では聖堂と言いますし、ステンドグラスがあったり、マリア様が優しく私たちに微笑んでくださったりしていて、いかにもここにいれば私たちは安心できる、天国はここにあるって、その場所に対してイメージするようなことができるわけで、実際カトリック教会は、また教会のところに、ローマカトリック教会に天国は飛び地しています。またローマカトリック教会では一般の信徒よりも神父様の方が神様に近いし、聖職者の中でもローマ教皇をトップとして位が上の者の方が神様に近い、人間の中にもその神様に対する距離感の プロテストしたのが私たち。ですから、私たちの礼拝堂ももちろん聖なる領域だっていうふうに捉えてくださって構いませんけれども、ただ場所自体が、建物自体が本当にそのまま聖なのではなくて、ここで礼拝が捧げられているから、ここで皆さんが祈るから、その私たちの信仰の生活、私たちの活動とともに神の国はこの場において近づくわけです。牧師も御言葉を取り継ぐ務めがあるだけで、罪人の度合いに関しては他の人と何ら変わらない。これが私たちの理解であります。そんな私たちが神の国をいかに捉えるか、イエス様が述べられた神の国は近づいたをいかに捉えるか、私なりのこう表現ですね、私なりの例えっていうと、それはマジックテープのようなものであると。確かにマジックテープが貼り合わされればくっついているけれども、必ずしも密着しているわけではなくて、それは時には剥がれてしまいかねないものである。ただところどころイエス様がなさったことによって、多分神の国と地上はところどころで縫い合わされているところがあるかとは思うんですね。けれどもだからといって密着しているわけではない。私たち信仰者が祈りを捧げていくとき、イエス様を信じていくとき、ますますその結びつきが強まる、マジックテープがくっつくようになっていくのかと思うのです。ルカによる福音書で、神の国はいつ来るのか、あるいはどこに来るのかと問われていた。イエス様に対して、この人がきっと神の国を自分たちの願い通りに実現させてくれるんだろうと期待していたものに対して、イエス様が答えられたのは、神の国は見える形では来ない、ここにある、あそこにあると言えるものでもない、実に神の国はあなた方の間にあるのだ、このように言われているわけです。草深に先々週から来ている方だったら思い浮かべる言葉があるかもしれません。あなた方の間に何があるのか。愛は私たちの内側から生まれてくるものではない。好きという感情だったら人間の中から出てくるかもしれない。けれども愛は人と人とが出会い、その間に生まれる。私たちがイエス様を信じ、イエス様に従ってさまざまな活動をしていく、そこに神の国はますますはっきりと現れ出るものであるのです。決してカトリック教会のように慢心することはできない。私たちの間で神の国を起こしていく。ただそれは私たちが願ったからといって、その通りに神の国になるというわけでは決してない。私たちが何かをするとき、そのとき私たち信仰者に問われていることは祈りであります。私たちがしていること、成し得ること、それがそのまま決して清いわけではないし、神の国を打ち立てるわけではありません。私たちが作り上げることができるのは、何の変哲もないレンガのようなものかもしれない。けれども神様が大きな計画の中で私たちを用いてくださるのであれば、そのレンガのようなものも偉大な建物の一部に組み込まれる。私たちは祈りを捧げて、私たちの成し得ること、私たちの持てるものを捧げて、それを神様がご計画のうちに用いてくださることを祈り続けなければいけないのであります。 に来られて、究極的に成し遂げられた御業は十字架であります。私たち誰しもイエス様が十字架で血を流された、イエス様があそこで命を落とされて、その命を私たちに代わりに与えてくださった、罪の報いである罰をイエス様が肩代わりしてくださったので、私たちは罪が許された、私たち一人一人に与えられる罪の許しのもといとしての十字架は割と誰でも受け止められるものかと思います。けれどもイエス様の十字架はそれだけではない。私のためだけに十字架にかかったのではないんです。使徒言行録の20章28節に、神が御子の血によってご自分のものとなさった神の教会という表現があります。イエス様が血を流された、十字架で血を流された、そこで命を捨てられた、それは何のためであるかというと、その血を代価として、そのイエス様の血によって支払いをして、神様はこの世から教会をご自分のものにされた、そのように聖書は語っている。忘れてはいけない十字架のもう一つの意味はこれです。この世から神様は教会をご自分のものとなさった。カトリック教会のように今見える人間が形作る教会がそのようなものだと理解することもこれは当然できますけれども、私たちはそうではない。ここに集められているのは罪人であり、私たちが成し得ることは何ら完璧ではない。けれどもイエス様が十字架で血によってこの世から違う神の聖なる領域をイエス様は十字架の血によって買い取ってくださった。この見えない教会を信じることが私たちには許されている。私たち自身の成し得ることは限られているし、私たちが持ち得るものも限られている。それは本当に拙いものであるけれども、それを私たちは神様に捧げていくことができるのです。そして神様がご自分の計画のうちに、ご自身の支配のうちに、私たちをも清めて用いてくださる。このことを受け止めるとき、私たちにはたとえ自分自身が自分には到底不可能と思えるような大きな出来事に勇ましく臨んでいくことができる。復活のラッパを聞いた私たちは勇ましく歩み出すことができるのです。それは現に私が洗脳されて力づけられたからではない。イエス様が教会をこの世から買い取ってくださった、そこに連なるもの、私たち自身は乏しくとも、神様は私たちの働きを決して無駄になさらない。その大きなご支配を信じられるから、私たちは絶望することなく、絶えず大きなことにも向かっていくことができる。この世の現実がどれほど悲惨であったとしても、私たちの身近で悲惨なことが起こったり、世界に不条理なことが起こったとしても、神様のご支配はそれを超えて大いなるものだと、私たちはイエス様の十字架によって信じることができるのです。すでに十字架と復活によって世の常識を打ち破ることをイエス様は実証されました。このことを信じ、それに基づいて歩む私たちが教会の一部として神の民とされ、神の国の中に招き入れられているのであります。祈りを捧げましょう。天の父 知なる神様、マラナタ、主が再び来られますように、そして主を王とする御国が来ますように。マラナタ、世々の信仰者が熱く熱く祈ってきたこの祈りに私たちも加わっていき、神様のご支配の中に、神様の計画の中に、乏しい私たちをも組み入れて、招き入れて、清めてお持ちくださいますように。この祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。